11月の中頃からですね、少し、風邪を引きかけまして、そしてその風邪が家内に移りまして、で、家内が風邪引いて咳を少しするようになって、で、その風邪がまた私に移し返されまして、で、次に私がそれにプラスして頭が痛くなりまして、それを家内に移したら、家内が今度それにプラス熱を出してしまいまして、で、まあ、今日も第一礼拝に出て、あと上でも寝てますけれども、まあ、私の方はなんとか、ここに立てるように守られたわけなんですけれども、クリスマスの時ですね、サンタさんの役をさせていただきました。クリスマスの愛参会の時にね、サンタクロースが出てきたと思うんですけれども、実は私なんですね。で、こう、メガネをこうやって外してたんですね。そうするとわからないだろうと思ってたんですが、登場して一番そばにいた幼い男の子がいまして、で、パッと顔を見て、最初不思議やってたんですが、後で、今田先生やろう、バレとるで、って言われたんですね。で、違う違うって言いながらですね、まあ今のように少し鼻声だったら分からなかったかもしれないんですけども、その時は少し風もマシになってたので、普通に喋ったんですけども、しまったな、声変えて言ったらよかったかなと思いながら、とてもその幼子の純粋さ、また騙されないよ、先生騙したらダメだよっていうふうにですね、こう言ってるような素直なこう幼子の心をですね、本当にこうクリスマスの時にこう見させていただいてですね、とても神様に感謝したわけですけれども、いよいよ今日2018年の最後の礼拝を私たちは今ここで守ろうとしているわけですね。明日で2018年、主の2018年が終わろうとしています。この機会に私たちは1年間振り返って、私たちに与えてくださったたくさんの主の恵みを思い起こし、そして主に感謝を捧げたいと、そのように思います。なぜなら、私たちはとても忘れやすいからですね。これは決して年齢のせいではないんですね。恵みを思い出し数えることをほとんどしないからです。私もこう1月からずっといろいろとこうですね、指折り数えていきますと、たくさんの恵みをいただきました。ある時、こうメッセージの後でですね、役員の方がお祈りをしていただいた。その祈りによってとても力をいただいた。本当に祈られてる。その祈りによって支えられてるっていうことをですね、実感した時がありました。本当に感謝なことです。そういった祈りによって支えられている私たち、またお一人お一人もそうだと思います。そういった恵み、また自分の思いとは違う方向に歩んだとしても、しかしそこにはちゃんとした神様のご計画があり、私たちに本当に思いもつかないような祝福、恵みを与えてくださった。そういったこともあると思います。また病気になったり、怪我をしたりして入院をした。しかしその入院先である一人の人を導くことができたとか、または福音を伝えることができたっていうこともあるわけですね。そういったこの一年間の感謝、それを私たちは神様に本当に捧げたい。心からの主の恵みに対する感謝を捧げたいと思うわけですね。一年間何の恵みもなかったと思われる方が、もしかしたら一人か二人おられるかもしれません。主の恵みの年を告げ知らせる聖霊の静かな囁きを、また時には大きな声で神様が語ってくださったそれらを聞き漏らしたかもしれないわけですね。今日の詩編103編には、神様がそのために注がれた恵みの賛美と感謝にあふれた詩編であるわけです。150編ある詩編の中で、最高峰に位置すると も言われている詩編がこの103編です。感謝できる理由が1節から15節の中にたくさん述べられているわけですけれども、今日は1節から5節を中心に共に皆様と一緒に見ていきたいと思います。そして、この1年を振り返って、主に心からの感謝をお捧げしたいと、そのように思います。まず1節と2節のところですけれども、私の魂を主を讃えよ。私のうちにあるのは、あるものはこぞって聖なる皆を讃えよ。私の魂を主を讃えよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならないとあるわけですね。主を褒め讃えるようにと、信仰者が自分自身を励まし、感謝と賛美にあふれるようにと書き立てている箇所です。私の魂よとありますけれども、この魂は私のうちにあるすべてのものよと自分自身に呼びかけている言葉であるわけなんですね。理性も意志も感情にも、そしてさらには内臓のすべて、五臓六腑にも呼びかけているものではないかと思われるわけですね。要するに、全人格、全身、存在のすべてに呼びかけ合いながら、主を褒めたたえよ。そうしないと、神様への感謝や賛美について、私たちはとても鈍く、絶えず、躊躇し、忘れてしまうから、ということです。この詩編を歌う詩人でさえ、そうであるならば、私たちは、それよりも、もっと鈍いものですから、この詩人たちよりも、本当に愚かなものですから。ですから、なおさらのことを、そのことをいつも、心に覚えることが大切であると思うわけです。主がよくしてくださったことは、日々に恵みの泉から、こんこんと湧き溢れ、私たち一人一人を、潤し続けていてくださるわけです。そして、その一つ一つを思い起こすならば、すべてが賛美と感謝に結びつくのではないでしょうか。詩編136編の1節から26節を見ますと、様々な主に対する感謝が記されているわけですね。まあ、例えば一節には、恵み深い主に感謝せよ。慈しみはとこしえにとあります。また、六節に、大地を水の上に広げた方に感謝せよとあり。また、十六節には、イスラエルの民に荒れ野を生かせた方に感謝せよとあります。このようにして、詩編136編にも、イスラエル民族のために生かしてくださった良い事柄が列挙されているわけですね。創造主への感謝、エジプトから脱出させていただいた皇帝のすべてに感謝、そして荒野の時代から約束の地カナンまでの事柄への感謝、神の救いの御業への感謝、私たちの誕生から救いの信仰の恵み、日々の恵みと導きへの感謝。まあ、そのように、小さな出来事から大きな出来事すべてへの感謝が本当に溢れてきて、とどまるところを知らないほど列挙されているわけですね。これらの神からの恵みを忘れるということは、神様に対して感謝をしないということに結びつくのではないでしょうか。私たちがこの一年間、神様にどれほどの恵みをいただいたか、指より数えることのできる、そんな数ではないと思うわけですね。 両手両足の指を使っても足らない。それの何倍もの恵みを神様からいただいた。それらの恵みを忘れることは、神様に感謝をしないということになってしまいます。イエス様が私たちのためにしてくださったこと、そして今もしてくださっていることを忘れると、感謝することから遠ざかり、同時に不平不満が湧き起こってくるということですね。放蕩息子のお兄さんのようになってしまうということです。天の父に向かって怒り、抗議を申し込み、天の父は私に借りがあると言わんばかりの心の態度となり、褒めたたえることから無縁になってしまい、そして心寂しく、悲しく、辛くなってしまうということになるわけですね。何一つ忘れないためには、私たちが一人静かに思い巡らすことが大切であるということ。一つ思い出すと、それとの関連で続いて、あれもこれもというふうに神様の恵みを思い出すことができるわけですね。そういえば、このような祝福があった。そういえば、このような悔い改めもあった。あの時、あんなに神様から離れていたのに、神様を忘れそうになっていたのに、そんな私を許してくださった。そして今このところへと導いてくださった。そのように、本当に数々の恵みを私たちは思い起こすことができるのではないでしょうか。神が私たちをイエス様の十字架の身代わりの死によって救ってくださったということだけでも考えられないほどの一方的な神様の恵みであるわけですね。今年もクリスマスの時に一人の愛する兄弟が事前の恵みに預かりました。そして一人の方が入会されました。大きな祝福、大きな恵みがこの教会に与えられたわけです。そのことを思うときに、私たち一人一人が本当にどれほど神様から大きな恵みをいただいているか、そういうことを私たちはいつも心に覚えておきたいと、そのように思うわけですね。そして、それだけではなく、神のことされた私たち一人一人に、愛を持って恵みにあふれる日常の日々を、また今年も、そして今日も与え続けてくださっておられるわけですね。私たちの防音にもかかわらず、神様は私たちを愛し、大いなる恵みを注ぎ続けてくださっています。なぜでしょうか。なぜそれほどまでに神様が私たちに豊かな恵みを、大いなる恵みを注いでくださっておられるのか。それは私たちが神を褒めたたえるためである。神の栄光を表すため、永遠に神様を喜ぶためであるということですね。神を褒めたたえることは、私たちが存在する限り、私たちの目的でもあるわけです。いわば私たちの神様から与えられた使命でもあるわけですね。私たちがこのように生かされている。私たちが本当に多くの人々のために用いられている。それが目に見えないような奉仕であっても、影の祈りであったとしても、神様は私たちを用いてくださり、一人の魂の救いのために、また愛する家族の健康が守られるために、私たちを用いてくださっておられるわけですね。 私たちのそれが目的、使命であります。神は私たちが何一つ忘れないで思い起こすなら、あまりにも多くの恵みに圧倒されて、一日中賛美していても終わらないほどであるぐらいに、多くの恵みを注いでくださっているわけです。だから、この詩人は、私たちに神の恵みを忘れることを禁じているわけですね。主の恩計らいを何一つ忘れてはならないとあります。覚えていることを奨励し、賛美と感謝で主を褒めたたえることを自分に呼びかけているわけですね。では次に3節と4節、そして5節の方へと移っていきますけれども、まず3節と4節に4つの感謝、そして5節では2つの感謝、合計6つの感謝の理由をこのところで述べているわけです。まず最初の4つですけれども、3節と4節のところから見ていきたいと思います。ここに、感謝すべき最初の理由は、私のすべての不義を許してくださったということです。そして、第二の理由は、私の家族の病を癒してくださったからであると、そのように記してあるわけですね。この病は特に霊的な病も含まれているわけです。三節に、主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒しとある通りですね。すべての不義を許すことは、神の特別な愛のゆえであるわけですね。イザヤ書53章5節にこのようにあります。彼は差し抜かれたのは、私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちは癒されたとあります。彼とはもちろんイエス様のことです。十字架上の差し通し、砕きが私たちの不義の許しのために払われた犠牲であるということ。すべての病、痛みをもって主も共に負ってくださったということが記されているところです。そして、同じくイザヤ書53章4節には、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったとあります。感謝すべき第三の理由は、死と滅びからの贖いを成し遂げてくださったということであるわけですね。命を墓から贖い出しとは、私たちを死と墓の穴から贖い出してくださったということであるわけです。命の復活を成し遂げて、死を滅ぼしてくださったお方。死んでいた私たちを贖い出してくださった。死と滅びからの贖いを成し遂げてくださったお方。それがイエス様であるわけですね。イエス・キリストの十字架の贖いによって私たちは罪許され、そして私たちの死が、その死の恐怖が本当に打ち砕かれて、そして主が三日目に復活されたことによって、私たちも永遠の命をいただくことができるものとされたわけです。このように、主が十字架にかかって死んで葬られ、三日目によみがえられ、天の父なる神の右におられる、そして今も私たちのために生きて働いておられるわけですね。四節に記された慈しみと憐れみの冠を授けとあります。この言葉は複数形で書かれている言葉であります。それは、諸々の慈しみ、恵み、そして諸々の 憐れみ、そして慈しみが、愛なる神の人間に対する行為または、それに基づく働きかけであり、それは特に受けるに値しない対象に向けられた神の慈しみであるということが、このところに記されているわけなんですね。つまりそれは、受けるに値しない私たち罪人に注がれる自己犠牲的な神の愛を指しているわけですね。本当に罪にまみれた私たち一人一人、そんな罪を贖うために、神なるお方、神の御子イエス様が身代わりになられた。そのことが記されているわけです。そのような大きな恵みを受けるに値しない私たちであるにもかかわらず、神様はそのことを成し遂げてくださったわけですね。恵みは歴史的な過去ばかりではなく、現代の福音が述べ伝えられるところに常に表される神の働きでもあるわけです。イエス・キリストの十字架が2000年前のものだけではない。今の私たちに、そして主が再び来られるまで永遠に続く贖いであるわけです。神様の大いなる恵みであるわけですね。そのことを私たち一人一人が覚えたいと思います。そして憐れみは、神の永遠かつ必然的な属性であり、苦悩や困窮のうちにある者たちに向かって示される神様の慈愛であるわけです。聖書では、同情や忍耐、愛、情けを言った言葉が、実際には同じことを表すにも用いられていることがあるわけですね。イスラエルに対する神様の憐れみは、特にその選びと契約、さらに契約の保持において顕著であられるということです。このように私たちが神様の慈しみと憐れみに取り囲まれている生活をしていること、それが神に感謝する第四の理由であるわけですね。ですから、誰も神には私たちに対する何の慈しみも憐れみもかけられなかったなどと言ってはならないわけですね。神様は私たち一人一人にそれぞれに大いなる恵みを注いでくださっている。慈しみと憐れみを持って私たちを愛し、たくさんの恵みを注いでおられるということですね。そのことを私たち一人一人忘れることのないようにしたいと思うわけです。そして次に、五節のところから第五第六の理由を見ていきたいと思います。詩人は神に感謝する第五の理由をここに挙げているわけですね。五節に、長らえる限り良いものに満ち足らせ、わしのような若さを新たにしてくださるとあるわけです。神が創造主であるだけでなく、養い主でもあるということですね。霊的な食物で養い、育ててくださいます。なぜなら、主は誠の羊飼いであるからです。私たちは本当に弱い羊。そんな私たちを導き、守り、養ってくださるのが、真の羊飼いであるイエス様です。その上、私たち一人一人に深い休養を与えてくださり、教会を治め、守ってくださっておられるということです。第六の理由は、神は、神の子たち、一人一人と、教会を常に新しくしてくださっているということ。私たち一人一人が、そしてこの教会が、 日々新たにされているということです。力の弱りかけているところに、新しく、わしのように若さと力を与えてくださる。若々しさはクリスチャンの特権であるということが言えるわけですね。わしのように若々しくしてくださる精霊の力が注がれているからですね。肉体は日々衰えていきます。しかし、その究極においては復活の栄光に預かり、永遠に清めてくださる精霊と共に永遠の命を宿す栄光の体が与えられる日が来るわけですね。そして天の御国で永遠に生きる若さを私たちは与えられるわけですね。今年もクリスマスのいろいろな訪問に行かせていただきました。ご高齢の方々がたくさんおられました。入院している方、また家で療養している方、施設に入っておられる方々がたくさんおられたわけですね。そういった方々のところにこう訪問に行きますと、最初はわからないわけですね。で、こんにちは、ね、何々ですって名前を言ってもわからない時があります。でもそこで教会のというふうに言うと、パッと目を開けられるわけですね。そして賛美をしましょうかって言うと、その賛美の歌詞を持って一緒に大きく口を開けて賛美してくださいます。唱詠も一緒に賛美されます。そしてお祈りの後にはアーメンというふうにですね、言ってくださるわけですね。今年召された長谷川千恵姉妹も99歳で召されました。しかしその前に訪問に行かせていただいた時も、もう最初はあまりわからなかった。しかし、教会の牧師です。訪問に来ました。って言うと、目をパッと開けて、ああ、って言われるんですね。そして、賛美をしましょう。って言うと、あの、慈しみ深きを、言葉にははっきりならないですけれども、賛美をしてくださいます。そして、アーメン、というふうに、お祈りをした後で、一緒に、アーメン、と、うなずいてくださるわけですね。本当に、おいくつになられても、本当にご高齢になられても、クリスチャンである方々の神様から与えられた大いなる恵み、その特権を目にすることができました。本当に神様は素晴らしいなと思いました。そのように、私たち一人一人に与えられているクリスチャンであることの特権、それは私たちがいくら年を重ね、肉体が滅びようとも、わしのように若々しくさせてくださる精霊の力が私たちに注がれているんだということですね。そのことを一人一人決して忘れることのないこの年末でありたいと思うわけです。イザヤ書40章28節から31節にこのようにあります。あなたは知らないのか、聞いたことはないのか、主は常しえにいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主、産むことなく、疲れることなく、その英知は極めがたい、疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も産み疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れないと、そのようにあるわけですね。主の2018年の終わりにあたり、恵みを数え、主に栄光を返し、一年の守りと励ましと、そして今日、あり得ている救いの確かさを喜び、新しい主の 2019年に向かって、わしのように、私たち一人一人も、若々しい力と命を更新していただこうではありませんか。そして、天の御国を目指して、栄光の冠をいただく、そのことを目標として、共に歩ましていただきたいと思うわけです。数えてみよ、主の恵みと、もう一度、私たち一人一人が、この今年最後の、この聖日のこの日に、神様から与えられた、数々の恵みを、思い起こしつつ、主に感謝する年とならせていただきたい。そして新しい年も、わしのように、若々しく、羽ばたくものとならせていただきたいと思います。お祈りをいたします。